皆さんおはようございます。これから2022年9月11日主日礼拝を始めます。はじめに前奏を持って神様の前に歩み出る備えをいたします。心を静めてこの時間を迎えましょう。招きの言葉。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ、生きる望みを持たせてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられています。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。それでは賛美の時間を持ちたいと思います。賛美は有志の方たちのリードで行います。
十字架の地、
十字架の地、私を癒し作り変える神の声と、今もなお注がれる愛、勝利された
to
の中で
見ての中で全ては変わる賛美に我が行く道を導きたまえあなたの御手の中で
英語で歌いましょう In His time
In His time
まあ、心を合わせてお祈りください。愛する天のお父様、今日私たちをここに導いてくださったことを感謝いたします。これからの礼拝の時間をどうぞ祝福してください。説教を聞く私たち全ての者の心を開いてくださり、今日語られる言葉を正しく受け取ることができますように、また聞いた御言葉を今週の歩みに適用できますようにどうぞ助けてください。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。それでは主イエス様が教えられた主の祈りを祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。それでは聖歌485番、迷える時光よを共に賛美したいと思います。先に歌詞をお読みいたします。迷える時光よ、疲れし時命よ、祈らば答えを賜う、主は救い主なり、誠と愛とに満ち、約束なし仕事を必ず成し遂げたもう、主は救い主なり、いずこに我が行くとも、いかなる地に住むとも、守りの手を述べたも、主は救い主なり。繰り返しのところを読みします。重荷もなく迷いもなき旅路を楽しき、共にいますキリストこそ我が身の神なれ。では賛美いたしましょう。 本日の聖書の箇所を読みいたします。本日の聖書の箇所はマタイの福音書20章1から16節、マタイの福音書20章1から16節です。天の御国は自分の葡萄園で働く者を雇うために朝早く出かけた家の主人のようなものです。彼は労働者たちと1日1デナリの約束をすると彼らを葡萄園に送った。彼はまた9時ごろ出て行き、別の人たちが市場で何もしないで立っているのを見た。そこでその人たちに言った。あなた方も葡萄園に行きなさい。相当の賃金を払うから。彼らは出かけて行った。主人はまた12時ごろと3時ごろにも出て行って同じようにした。また5時ごろ出て行き、別の人たちが立っているのを見つけた。そこで彼らに言った。なぜ一日中何もしないでここに立っているのですか。彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。主人は言った。あなた方もブドウ園に行きなさい。夕方になったのでブドウ園の主人は監督に言った。労働者たちを呼んで最後に来た者たちから始めて最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。そこで5時ごろに雇われた者たちが来てそれぞれ1デナリずつ受け取った。最初の者たちが来てもっと多くもらえるだろうと思ったが彼らが受け取ったのも1デナリずつであった。彼らはそれを受け取ると主人に不満を漏らした。最後に来たこの者たちが働いたのは1時間だけです。それなのにあなたは1日の労苦と焼けるような暑さを辛抱した私たちと同じように扱いました。しかし主人はその一人に答えた。友よ、私はあなたに不当なことはしていません。あなたは私と1デナリで同意したではありませんか。あなたの分を取って帰りなさい。私はこの最後の人にもあなたと同じだけ与えたいのです。自分のもので自分のしたいことをしてはいけませんか。それとも私が気前がいいのであなたは妬んでいるのですか。このように後のものが先になり先のものが後になります。それではこの箇所よりブドウ園の労務者という題ですでに準備していただいた広橋義信牧師によるメッセージを百瀬ジョダイヤ伝道師に代読していただきます。百瀬さん、よろしくお願いいたします。
皆さん、おはようございます。広橋先生の説教を代読する前に一言お祈りしたいと思います。天の父様、あなたが私たちにあなたの御言葉をくださったことありがとうございます。また広瀬先生の説教もあなたがくださったことありがとうございます。私がこれを読む中で私たちが私また広瀬先生を見るのではなく本当にあなたを見上げることができますよう助けてください。主イエスキリスト様の皆を通してお願いします。アーメン。今朝の例え話はすぐ前のマタイの福音書19章27から23節までの続きです。19章の箇所を読みします。その時ペテロはイエスに言った。ご覧ください、私たちはすべてを捨ててあなたに従ってきました。それで私たちは何をいただけるでしょうか。そこでイエスは彼らに言われた。まことにあなた方に言います、人の子がその栄光の座につくとき、その新しい世界で私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二の部族を治めます。また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子供、畑を捨てた者は皆その100倍を受け、また永遠の命を受け継ぎます。しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になります。今朝の箇所と結びの言葉が同じになっています。20章の16節はこうです。このように後の者が先になり、 先のものが後になります。これは19章の意味を正しく理解させるために主イエス様が根を入れて例え話をしてくださったのでした。この文脈で聖句を理解しましょう。細かなところに意味を見つけるのではなく大意を把握しましょう。まず例えの説明です。家の主人は明らかに聖書の神様のことです。監督は主イエスキリスト様のことです。労働者は神の国の働き人です。葡萄園は教会のことを指します。イエス様の時代の教会はイスラエルを指しています。労働者は朝早くから雇われた人々で、彼らは労働者たちと一日一デナリの約束をしました。9時ごろ雇われた人々、12時ごろ、3時ごろ雇われた人々には相当の賃金を払うからという約束、5時ごろの人々にはあなた方も葡萄園に行きなさい、賃金の約束はありません。このようにそれぞれに違う言葉で仕事に使わされました。支払いの段階になって一番後の人々から支払いが始まり、最後に一番早い人々にと及びました。そして全員の賃金は1デナリでした。当時の1日の労賃でした。ローマの貨幣単位です。当時イスラエルはローマの属国になっていましたので、一般にローマの貨幣が用いられていたのです。ここで問題発生します。全員真面目に働いたと思います。一日の労苦と焼けるような暑さを辛抱した私たちと初めに来た人々は言っています。朝早く最初から働いた人々です。彼らは支払いを受ける段階になって、まず5時から働いた人々が1デナリをもらったのを見て、自分たちはもっと多くもらえるだろうと思いました。当然そう思っても仕方がないですね。しかし実際は同じ1デナリだった事柄を知って問題が発生しました。より多く働いたのだから、より多くの報酬をもらえるはずだ。一日の終わり頃に来て働いた者たちと同じ賃金とは何ですか。彼らは自分たちより他の人々が良い目に遭うことを受け入れることができませんでした。彼らは、嫉妬心、その意味、妬みの心で満ちていました。人間的に見れば私たちも最初からの人たちに同情するでしょう。それは同じように扱われないことは不公平だという思いがあるからです。最初の人と最後の人では違いがあって、当然そうでないと不公平で、それは不当である。しかし私たちがそう思うのは神様の寛大さを忘れているからです。主人は答えます。友よ、私はあなたに不当なことはしていません。あなたは私と一でなりで同意したではありませんか。あなたの分を取って帰りなさい。私はこの最後の人にもあなたと同じだけ与えたいのです。自分のもので自分のしたいことをしてはいけませんか。それとも私が気前がいいのであなたは妬んでいるのですか。ですから妬みのゆえに最初の人々はイエス様から非難されているのです。主人の寛大さは悪ではありません。むしろ最初から働いた労働者の妬みが悪だったのです。これを見てみますと主人の答えは2つあります。第1は、最初からの労働者には1日1デナリの約束をしました。その通り支払ったので不正はありません。約束通りです。第2には、後の人々にどれだけ支払うかは主人の心次第で、気前よく主人の憐れみと恵みによっているのです。 自分のもので自分のしたいことをしてはいけませんかというお答えです。働き人に対する神様の報酬は自分と他の人と比べてもらう方が云々することではない。みんな最低同じだけの一日分をいただいている。主人に絶対主権があり、その通り主権を発揮なさった。またあふれる恵みに満ちた扱いをしてくださっていることに感謝しましょう。16節に後のものが先になり先のものが後になりますとありますけど、後のものは人生の後になって後半になってクリスチャンになり主に仕えるようになった生徒たちで、報いは少しだろうと思っている人たちのことです。先のものは人生の早くから信仰を持って主に長く仕えてきた生徒たちで、多く期待している者たちです。この例え話はペテロを代表する弟子たちに何よりも直接語られているのです。ペテロがイエス様に問いました。ご覧ください、私たちはすべてを捨ててあなたに従ってきました。それで私たちは何をいただけるでしょうか。これに対する答えの一つになっているのです。後から信仰に召され、人生の残りわずかしか主に仕えられない生徒たちへの深い慰めがあります。私たちが知っている人生の最後に告白によって主に仕えたのは、聖書に出てくる十字架の強盗ですね。ルカの福音書23章40節41節、十字架の上で心変わりしたもう一人の強盗は仲間に言いました。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない。彼は悔い改めたものとして偽りない言葉で語っています。事実をありのままで受け止めています。何事も飾らず弁解もしません。ギリギリのところで自分の生まれ育った環境に理由を見つけたりしません。自分の弱さ、貧しさ、悪い仲間たち、他の何者にも咎めをかぶせようとしません。そうではなくて、自分自身がこの刑罰に値するのだと認めました。私は神様と人に対して罪を犯したのだと。自分の背きを隠す者は成功しない、告白して捨てる者は憐れみを受けると箴言28章13節に書いてあります。人生ギリギリのところに立たされている人間への神様の治療方法は告白にあるのです。自分の罪を隠す者は惨めであり、敗北しており、壊滅しています。しかし主イエス様に告白する者は憐れみを受け、深い許しを経験し、解放されます。自分の真相に気づいた者は悔い改めます。次に祈るのです。イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。ルカ23の42。彼、その強盗は祈りました。簡単な祈りです。しかし大胆です。イエス様、御国においても私、盗賊で紛れもない自分のやったことを受け入れて刑についているものを思い出してください。素直になって、イエス様は大いに使われる方である。十字架上で死ぬような方ではない。自分を十字架につけた者たちのために許しを祈るような方がいるだろうか。本当にこの方は救い主なのだ。だから自分を思い出すぐらいはしてくださるだろう。王座に疲れて、やがては再びおいでになる時があるだろう。歴史的に十字架の出来事の真っ最中にイエス様を救い主として信じたのはこの男だけだったのです。 私たちが信じた時の状況とは全く違う信じがたい中で信じたのです。私たちは十字架の後で何が起こったかを知っています。葬りと復活の事実を知っています。多くの人々が信じて救われ、教会が生まれ、2000年以上も続いていることを知っています。神様の知恵と力とよみがえりの命の事実を知っています。そして信じたのです。しかし彼は違います。私たちはこれだけ真実な情報を得ていながら信じるために躊躇しています。蜘蛛の巣のような自己弁護と自己欺瞞に囲まれて、罪の絆を断ち切ることはできないでいるのです。自分の宗教的無関心や罪の仲間との絆を切れないでいるのです。心からの悔い改めをしたくないのです。ルカ23章43節を読みます。イエスは彼、その盗賊に言われた。誠にあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。彼の祈りは御国に入られる時でした。イエス様の答えは今日です。皆様にとって今日はあるでしょうか。それはずっと未来ですか、あるいは明日ですか。パラダイス、そこはイエス様がいるところです。御国、天国のことです。神の御住まいのことです。死後直ちにイエス様がおられるところに彼も一緒にいるというのです。イエス様がおられるところに共にいることほど確かで安心で平和なことはありません。主イエス様を信じる者たちが死後直ちにいるところ、そこはイエスがおられるところでパラダイスです。彼、その強盗は主に奉仕することはありませんでした。しかし彼の信仰告白は十字架の主イエス様にとって深い慰めの告白という奉仕でした。さらに彼の告白は、救いの賜物をいただくのに人生遅すぎるということはないことを示します。しかしあなたにとっては今日が救いの日です。生徒は全員信じた瞬間から永遠の命をいただきます。天に召されるまで使えます。そして召されるとパラダイスで主と共に住みます。主に仕えるのに遅すぎるということはありません。今から御国のために福音に仕え、教会に仕えることができます。もう一人の例はキリストの教会を迫害していた使徒パウロです。彼の言葉を味わいましょう。コリント人への手紙第115章8節から10節まで、そして最後に、尽き足らずで生まれたもののような私にも主イエス様が現れてくださいました。私は使徒の中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから、使徒と呼ばれるに値しないものです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵み なのですが、何をいただけますかとのペテロの問いに、主イエス様がブドウ園の労働者の例えで答えられました。全世界のすべて主イエス様を救い主と信じる者たちは皆同じ永遠の命をいただきます。それは神様の計り知れない恵み深さによるのです。それゆえに私たちは誠の感謝と謙遜を持って喜んで仕え続けましょう。お祈りいたします。 天の父様、私たちは一人一人さまざまなそれぞれの人生を送って、その中であなたに出会ったもの、あるいはまだあなたに出会っていないものかもしれませんが、どの時であっても主イエス様に信頼して罪を告白する者が許され、同じ永遠の命をいただけるというこの約束、この慰めをありがとうございます。この恵みの大きさを覚えて感謝して、今週もこれによって歩み、これを人々に分かち合って歩むことができますようお助けください。主イエスキリスト様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。
冒頭の賛美として聖歌498番歌いつつ歩まんを賛美いたします。先に歌詞を読みいたします。主にすがる我に悩みはなし、十字架の身元に荷を下ろせば、恐れは変わりて祈りとなり、嘆きは変わりて歌となりぬ。主は意図優しく我と語り、乏しき時には満たしたもう。主の御約束に変わりはなし、身元に行くまで支えたまわん。歌いつつ歩まん、ハレルヤハレルヤ、歌いつつ歩まん、この世の旅路を。それでは賛美しましょう。 献金の時を持ちたいと思います。献金は義務ではありません。各自喜びと感謝を持って捧げましょう。意味のわからない方は次にお回しください。なお本日、鈴木清香姉妹の配合の報告の時にも献金の時間を持ちますので、ご承知ください。それでは献金のお祈りをいたします。今日も主よ御言葉を通して私たちに一人一人に多くの恵みを与えてくださって感謝いたします。私たちはいただいたそれぞれの恵みによって今日献金をしました。神様の御用のために用いられますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。それでは報告に移りたいと思います。報告1、本日礼拝後にアジアで奉仕されている鈴木清香姉妹が来てくださり報告してくださいます。ぜひ残ってご参加ください。9月18日、はい、ごめんなさい、すいません、井戸橋と石野牧師の葬儀が9月6日にお弓のキリスト教会本田チャペルにおいて無事執り行われました。現地約150名、正確な人数が変わらず、この表現、ズームで217アカウントの参加がありました。お弓のキリスト教会のご協力、ご奉仕に感謝します。また、広橋牧師が召されてから、葬儀終了まで多くの兄弟姉妹が奉仕くださいました。感謝いたします。美穂姉妹のこれからの生活のためにお祈りください。で、ごめんなさい、2番が先ほどですね。で、3番、はい。3番いきます。9月18から19日に教会の修養会を街道で開催します。ぜひ参加しましょう。なお18日のバーベキューについては大場清文長老までお声掛けください。
バーベキューについては一旦保留になりましたので教会街道での夕食という形に変更になりましたのでご承知おきください。また詳細はご連絡いたします。
ありがとうございます。テーマは恵みによって進展する教会、講師広橋義信牧師、マーク・ボカネグラ牧師、グレイク・ポール宣教師、場所は街道105号室と予備で104号室となっています。でスケジュールの方は、メッセージの会が、この時間が1回で、午後に1回で、19日の午前中に1回あります。4番、9月25日13時から15時に東関東仲介が伝道支援礼拝をズームで持ちます。開拓中のマリンヒルキリスト教会、グレースセンターチャーチ仙台および千住キリスト教会の給食伝道のための献金も募られますし、仲介の各教会の祈祷課題を聞き乗り合う機会もあります。ぜひご検討ください。今週の予定、セルグループ、街道整備は記載の通りとなります。よろしくお願いいたします。それでは、取りなしの祈りをマーク・ボカネグラ牧師からお願いいたします。
おはようございます。一言、詩編、23編に沿って、 取りなしのお祈りをさせていただきます。If you don't know Japanese, we'll be reading, I'll be using Psalm 23 to pray for our congregation. So, お祈りします。
主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏せさせ、憩いの御際に伴われます。
神様、あなたの摂理によって私たちは神様、あ、広瀬先生の説教を代読をと、まあ、百瀬ジョダイア伝道師の代読を通して聞くことができました。変わらずいつも通りのまっすぐな説教でした。本当に寂しいですが、神様、あなた広瀬先生が語る言葉が私たちの心の中に残っており、私たちはそれを聞いて従うようにと思っています。神様、今日のメッセージに書いてあるように、私たち にも広瀬先生にも乏しいことがありません。今、明日ではなく、遠い将来ではなく、今、今日、広瀬先生は憩いの右側に伴われます。イエス様のそばにいます。そして私たちと一緒にこの礼拝に参加し、聖霊様を通して一つの私たちと一緒に一つの声を持って礼拝しています。その希望、その復活の希望に心から感謝します。神様、9月6日に葬儀が行われましたが、150名の方々、参加された方々、217アカウント、その組の217組の方々、Zoom で参加した方々、そして参加できなかった方々の一人一人に、まあ、その慰めをお与えください。神様、彼らには、広瀬先生が亡くなられたことは、非常に、まあ、その死の恐ろしさを感じるひとときですが、イエス様、あなたは今日のメッセージのように、私たちが何をしても、どういう罪人でも、どういう義人であっても、同じ永遠の命が与えられていることを心から感謝します。どうか神様、それを確信して、私たちの悲しみ、私たちの寂しさと向き合うことができるように、どうか神様、助けてください。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。神様、この礼拝後に、鈴木清香姉妹がアジアでの奉仕、アジアでの宣教について分かち合ってくださいます。神様、彼女の働きを通して、そして、その宣教師の働きを通して、どうかあなたを知らない人たちがあなたの義の道に導かれ、彼らの一人一人の魂が生き返られることができるように、どうか神様、導いてください。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますか。神様、9月14 18日から19日に教会の収容会が開かれます。そしてこれは広橋先生がいない初めての収容会です。しかし神様、私たちが死の影の谷を歩んだとしても、私たちは災いを恐れません。なぜかというと、あなたが共におられますから。先生が決めたこの集約会の題名は、恵みによって進展する教会です。牧師によって進展する教会ではありません。私たちの努力、私たちの熱によって進展する教会ではありません。今日の説教のように、神様の恵みによって進展する教会です。神様の恵みによって私たちは成長します。それを覚えることができるように、この収容会を祝福してください。
あなたの鞭とあなたの杖を、それが私の慰めです。私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。神様、9月25日に東関東中会の伝道支援礼拝があります。私たちはその開拓された教会の報告を聞いて、そして各教会の報告、祈祷課題を聞きます。神様、日本人として、日本でクリスチャンとして歩むのは非常に難しいです。そして、教会としてやっぱり進展してし続けるのは非常に難しいですけれども、どうか神様、あなたの鞭とあなたの杖、あなたの御言葉によって私たちを慰め、私たちに必要なものを与え、それだけではなく私たちの杯をあふれさせてくださることを信じます。神様、どうか私たちの悲しみの中であっても、あなたの恵み深さ、あなたの愛に期待することができるように、どうか神様助けてください。神様、最後に宣言します。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。私たちは本当に寂しいです、悲しみの中にいますが、いつか慈しみと恵みが私たちに追ってくるでしょう。なぜなら私たちは今もこれからも永遠にあなたの家に住むことができるからです。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
それでは正英教会福音賛美歌271番、父子聖霊のを賛美し、祝祷高僧をもって礼拝を終わりにしたいと思います。お立ちになれる方はどうぞお立ちください。
恵みによって私たちに永遠の命を与えてくださるイエス様は、このように私たちを祝福します。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
お席ください。本日、信頼初めて、お越しくださった方が、いらっしゃいまして、お名前が